皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野智です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。まあ、先生は昔から、読書家で、何千冊本を読んでおられると思うんですけども、なんか昨日お会いした時に面白い本があるということで、その本について今日ちょっといろいろとお聞きしたいんですけども。
そうですか。
はい。
今100万部を超える本っていうのはほとんどないんですよね。でそういう中で漫画の本をきっかけに君たちはどう生きるかという吉野源三郎の、終戦後すぐに出たね、岩波から出た本の、なんていうんですか、リバイバルというか、それがもうすごく流行って、若い人から、お年寄りまでね、幅広い人たちにこう受け入れられていると。
はい。
その現象がね、とても珍しいということで、本屋さんにも本当に山積みされてるんですよ。
今さっき本屋さん行ったんですけどね、見つけることできなくて。
はい、そうですか。
はい、大垣書店。
大垣書店、
ずっと見たんですけど、なんでしょうか。
あれ、そうですか。
はい、い
や、もう過ぎ去ったのかもしれませんが、いずれにしてもこの吉野源三郎っていう方はですね、敗戦の経験の前にですね、戦中、さらには戦前からですね、やっぱ大正デモクラシーと言いますかね、それのヒューマニズムを受け継いで、さらにいわゆるマルクスとかですね、そういう資本論等の影響を受けながら、社会的という言葉がね、必ず入っていること、あるいは、もう一つは大切なのは科学的、だからその二つを組み合わせて科学的社会主義で、科学的、何々というですね、もう科学全盛の、時代をですね、予感させる、もう自由と民主主義の、日本をですね、戦後
唯物論的な考え方ですか。
唯物論的なんですけれども、当時は別に唯物論という言葉でなくても、とにかく社会、社会運動家とか、社会思想とか、もう社会という言葉がつくと、もう
これ先生いつ頃読まれたんですか、この本。最初読まれた、
最初に私は兄がですね、当時大学生だったんですが、私は小学校6年の時に、兄が、
ということは選挙区何年ぐらいなんですか。
1950年代
に、
はい、
この君たちはどう生きるかという本が、吉野源三郎さんの本が、
すでに小国民文庫という形でですね、これ読むと16巻とか書いてますけどね、そういう全集としてあったんです。でそれ の最後がこの本だったんですね。で私はそれいきなりドーンと兄貴に全部もらった時ですね、
そう、小学校の時にそれ読まれたんですか。
そうですね。
その先生が、読書家というか習えた原点、
そうですね。その前にね、兄貴は、文学部で、フランス文学かなんかで、全集をね、世界文学全集とか、だから、日本文学全集とか、そういうのを持ってたんですよ。
昔の人はね、岩波の何かでよう呼ばれましたね。は
い、そうです。
そう思ったら今はなんかね、そういう教養というのはちょっと足りないような気がしますね。
いや、私の、兄の教養っていうのは、とにかくそういった全集ものをね、ずらりと並べて、で、大学から帰ってくると、本の背をね、親指か人差し指かなんか知りませんけど、こう、触っていくんですよ。そして、 凹凸がないかどうか、ピシッと並んでるかどうかね、それは調べてました。っていうのは私がその中でね、うん、あの世界で一番厚い本はな、うん、あの厚みのある本は何だろうとか思ってこう見たのが、あのショロホフの静かなるドンというドン川のね流れにまつわる、まあある意味恋愛小説ですけど、長い長い本をね、もう6年生の私がもう見てたわけですよ。そんなんよりもこれを読め
と言って、これこのね、まあところでこの君たちはどう生きるかって今ちょっと本パラパラとめくってるんですけれども、どんなこと書かれてるんですか。
そうですね、これはまあ日本のこれからはね、戦後のこれからはやっぱり戦前多くの過ちを年寄りが犯した、年寄りという言い方変ですけどね、犯したと。しかも悪いことに予備学生をはじめとしてね、もう年端もいかぬ少年兵たちが戦場に散っていったと、だからそういう、まあ、危険わだつみの声に象徴されるようなですね、勉学に勤しみ社会有用な人になると人がですね、もう無残な死をね強いられたと、で戦後はやっぱりね、こういう若い人が希望を持ってね、明るい素晴らしい日本を作っていくべきだと、そういう人たちへのまあ応援歌っていうんですかね、
ちょっとこのねパッとめくって気がついた、人間が本来人間同士調和して生きていくべきものでないならば、どうして人間は自分たちの不調和を苦しいものと感じることができよっていうね、はい、こういう文章があるときに、この僕はすごい、今100万部ですかトータル、
もう100万部超えて200万部
超えて、その漫画の影響もあると思うんですけども、今の若い人が読んでるんで、そうですね、若い人がこの本を、こう読みたくなるという一つのその、なんていうの、欲求はどこにあるんでしょうかね。
これはやっぱり戦後教育でね、道徳倫理とかそういうものをやっぱり大人があまりもうね、大切にするというかな、それを若い人に教えようっていうと、どうしても戦前の終身教育みたいになっちゃうんですね、
はい、
ところがこれはそういうその説教臭さがないんですよ、非常にこの当時の少年たちが生きていたね、世界を、まあ、そのまま日常をね、そのままで、その中に現在のに通じるね、貧困とか、いじめの問題とか、さまざまなね、そういうことが書かれているんですね。だから、いわゆる哲学者ではあるし、戦後、その世界という雑誌の編集長ではあったんですけどね、まあ、なんて言うんでしょうか、戦後、左翼インテリゲンチャーでヒューマニズムにあふれた、そういう一軍の人たちがいたわけです、でその人たちがこうね、世界を、
あ、日本を、そういうね、僕も結構その辺読んでる方なんですけども、その、まあ、左翼系とインテリの人って、結構難しくね、すごくこうものすごく複雑に書いたり、あるいはすごいこう、まあ僕も外国でない分すんだ、外国のそういう本をそのままこっち持ってきたりね、なんか感じがするんですね。でこの本バッとめくったところ、その君たちはどう生きるかですね、吉野源三郎さん、なんかすごくね、少年の目線で書かれてるようなね、
ああなるほどね、
そういう素直ななんかその時のこの本の中でその時の、この子供たち若者の、なんていうかな、空気っていうかね、匂いを感じるんですこの本から。
そうですね。
それが今の若い人に受ける一つの理由でもあるんですか。
そうだと思います。あまり理想化したりね、説教臭くしていないし、そして哲学の本質を知りたいならばね、おじさんがノートをこう、ノートといって別にね、この物語とは、別にね、そういうおじさんのノートっていうのがありましてね、そこで様々な現象をですね、まあ、言ってみれば哲学的な意味をね、言ってるわけです。ですから、難しく考える、ね、のが好きな人はそれを見ればいいし、よくわからなくても漫画なんかではそんな部分説明できませんから、まあ私漫画読んでないかわかりませんけど、結局、筋書き自身もね、面白いし、その展開も面白いし、出てくる人物もね、それぞれ、いい、 あのキャラクターで描かれてると思います、
うんうんうん、あの勉強するということは、まあ、理論と実践というね、うん、
はいはい、
とでこの本はね、
はい、
あの少年の目線でなんかこう自分で行動したこと、はい、実践したことの中からね、なんかにこう難しいことが出てきたときに、うん、あのまあ哲学でも、うん、まあ、あの、まあ、理論っていうか、うん、演繹法的というかね、うん、そのような一つの法則みたいなものを、機能法的で自分で感じた、うん、実験を通じて感じてね、うん、経験を通じて感じたことを説明していくというような、うん、そういうの、今なんか哲学ノートですか、なんか
言われた。はい、そうですね。
そういう感じでしょうかね。
うんうん、あの、まあ、おっしゃる通りでね、あの、戦後まあ、よく言われることですけどね、岩波書店が発行するね、
はい、
本は、あの、例えば西田喜多郎のね、禅の研究とか、三木清のね、うん、哲学ノートとか、うん、そういうことに関してはもう、前の日からね、うん、寒いのにこう、本屋が
開くの待って。まあ、今で言ったら、iPhone 買うようなもんですか。
そうですね。あ、うん、それいいですね、
うん。
あれほどの人気があったんですよ。うん、つまり哲学はね、うん、もう知らなければもう生きることができないと。うん、戦後日本はね、あんな、あの、大戦を経験してね、
うん、
もうなんという国にしてしまったんだと。うん、なんと多くの若者を死なしたんだと。
うん、
今度は僕らがね、うん、しっかりとして考えて、やっぱりあの立派な日本ね、まあ世界に冠たるとかそういうのじゃないんですけどね、うん、もう
なんとなくね、僕はそれ聞いたら、大正デモクラシーというか、非常に国際協調主義的なね、はい、第一次世界大戦後にこう生まれたようなね、
ね、
その、もう100年前のことなんで、
うんうん、
日本は忘れてるんですけども、うん、そういう流れがあったにもかかわらず、うん、もう一方ではこう、軍国主義がこう出てきたね、はい、満州事変とかこう、行く。はい、一つの今も下手すればね、一方では北朝鮮問題も含めて、はい、
そうですね、
安倍政権あるいはトランプ大統領の核に関するね、うん、強気論とかいろんなことある。だけど一方では、若い人がこの君たちはどう生きるかという、うん、その、うん、対象デモクラシーみたいな、うん、それに対する欲望っていうのがあるということですね、
うんうん、そうですね、うん、やっぱり、あの、実際今の若い人たちは、ちょっと前までね、就活言ってましたけど、本当に就職できるのかとね、
うん、
そしてその賃金がちゃんとね、うん、支払われるのかということは切実にあったわけですね、うん、不景気な時には、うん。で、またその前はその前でそのバブルがすごくあったわけですよ。うんうん、で、先ほど言ったように科学的何々というね、うん、まあ、もう極端に言えば科学的政治が、あり得るがごとくね、
うん、
まあ、借り物の思想ではありますけれどもね、うん、資本論に、うん、まあ、のめり込んだ時代があったんですよね。
うん、
で、そういう、科学的哲学とかね、うん、まあ、そういうような事柄で、日本が語れなくなって、ほとんども経済一元主義、
うん、
ね、もうエコノミックアニマルと言われるような、戦後の成長、
うん、
その豊かさをね、
うん、
やっぱり、国民全体が求めて、
うん、
もう
ある意味では今売り手市場で、
うん、
就活
の業務
と、まあ、経済的にいいと、
うん、
だからその中で、若者がちょっと余裕があるんで、
う
ん、
はい、
君たちはどう生きるかという本を、うん、まあ、読みたくなるということ、
それは
非常に健全なことでいいと思うんですけれども、
ね、
うん、ということで本日のゲストは松本浩司先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。